日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は坂本誠太編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の坂本誠太です。よろしくお願いします。
さて編集長、日経ベリタスが去年の12月13日発売号で指摘しました地政学リスク、2016年に入った途端に一気に吹き出してきた感がありますね。
いやもうびっくりしましたね、はい、年明けからね、まあ、サウジアラビアとイランが国交断絶してですね、うん、これバーレーンスーダンも追随したと。あとはですね、まあ、北朝鮮がね核実験をやりまして、はい、まあ、北朝鮮は水爆実験としてるんですけれども、はい、まあ、ちょっと真偽のほどはね不明なんですけど、まあ、次から次へとですね、我々も結構きちんと指摘したつもりなんですけれども、はい、やっぱり事実の方がね、どんどんこう前倒してきてるってそういう感じです ね
衝撃が走りました、はい、まあ、国のトップの人は本当国益ばかりにね目がいってるようですけど、そうじゃなくてこう思いやりを持った行動をね、うん、取ってもらいたいと思いますけど、株価の方も年が明けるとともに世界各地で下落しました。こうなるとなかなか先行きが読めない1年になりそうですね。
そうなんですね、うん、まあ、こんな時だからこそ、まあ、日経ベリタス、頑張ってですね、はい、羅針盤にならなきゃダメだと、はい、いうことで、まあ、編集部一同気を引き締めております。
はい、ぜひ先を見通すためのヒントになるような記事をお願いします。さあここからは冬のベリソネのご紹介です。この冬のベリソネは日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約の期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合はナンバーワンアナリストがいつも使っている投資指標の本当の見方をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合はこの投資指標の本当の見方に加えて老後貧乏にならないためのお金の法則もお付けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。冬のベリソネで検索してください。100名様限定ですのでお急ぎください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を坂本編集長にご紹介いただきます。人民元ショック再び、迷走する官製相場、世界を揺らすという見出しですね。編集長、こちらはどういった記事になっているんでしょうか。
はい、まあ、年初からね、世界のマーケット大荒れの幕開けでした。
はい、
はい、日経平均第8回500円超下げたの活気ですね。うん、まあ、5日続落して、まあ、週間では1300円以上下げということですね。
はい、1万8000円を割ったということで、年初から5日続落というのは戦後初なんですってね。
はい、
もう嬉しくない記録を更新してしまいましたね。
まあ、例えばね、これプロ野球ひいきチーム開幕5連敗だと結構へこむと思うんですけども、まあ、そんな感じですよね。
はい、
で、まあ、日本だけじゃなくてね、株安の連鎖は中国、ヨーロッパ、アメリカと世界に広がっててですね、ニューヨークダウ週間で1078ドル下げてですね、この下げ幅リーマンショック直後の2008年10月以来の大きさということです。
はい、
これ原油安もちょっと止まんなくなってきましてですね、WTI 先物はこれ32ドル12年ぶりの安値と。で、まあ、投資資金こう世界中で一斉にリスク回避の動き強めてまして、円相場も117円まで円高になりました。
はい、そ うですよね。人民元安、サウジとイランの断交、また北朝鮮の核実験など、もうリスク要因が次から次へと押し寄せた1週間でしたよね。
もうなんかね、年初からいろんなことありすぎましたけども、
戸惑います。
まあ、その中でもですね、やっぱこの混乱の起点になったのはやっぱり人民元安なんですね、はい、あの人民元の対ドル相場がまあ下げ止まらなくなってきてですね、はい、中国経済の先行きへの不安が広がり、まあ、世界の投資マネーが一斉にリスク回避に動くという流れが強まっています、
はい、
去年の8月にですね、中国人民銀行突然人民元を 2% 切り下げて、
はい、
それがまあ世界同時株安につながっていったと、
はいはい、
まあ、これちょっとね、覚えてらっしゃると思うんですけども、その後振り返ってみるとね、まあ、ちょっとこう中国経済の過度な不安っていうのは後退して、で、まあ、上海市場で株なんかも結構戻ってですね、世界の株式市場、まあ、年末にかけて落ち着き取り戻していたんですね、
はい、
それがまたこの年明けとともにですね、人民元ショックということでですね、再び市場を襲っています。
そうですね、今回はその人民元を切り下げたっていうわけじゃないんですけど、日本時間で毎朝10時15分の人民銀行による人民元基準値の発表に目が釘付けになったんですよね。この設定を人民元安にしてきたということなんですけど、そこから円高や株安が一気に進む場面が多くなっているんですよね。
そうなんですよね。日本の相場もね、10時15分を境目にガラッとこう様子がね、変わっちゃってて、まさにも振り回されてる感じなんですけど、
はい、
まあ、ちょっとおさらいなんですけどもね、人民元っていうのは管理変動相場制ということで、政府が一定の範囲内に変動を抑えています、
はい、
で、毎朝この基準値を発表してですね、はい、その上下2% の範囲内にその相場をレートを抑える仕組みになっている、まあ、いわばこう完成市場なんですね、
はい、
でこの基準値というのは、まあ、前日の市場実勢を反映して、まあ、当局が決めることになっているんですけれども、まあ、そこはその当局どういうふうにコントロールしたいのかって、まあ、さじ加減意図がちょっと反映するということで、市場はずっと見ていると。で、まあ、先週で言いますとね、こう7日に発表した基準値がですね、結構この、まあ、前日比 0.5% の減安に設定されたということでですね、
はい、
そんなに作業を容認するのっていうので、またこう市場がびっくりしちゃったと、まあ、そういうことでした。ちょっと振り返ってみますとですね、はい、その中国っていうのは2010年以降はこう減高の方向を容認してきたんですね。で、まあ、その習近平政権っていうのが発足してからもですね、やっぱ国家の威信をかけて強い減っていうのを施行してきたこともあります、
はい、
ただですね、この実力以上にやっぱり減高になるとですね、その、まあ、企業の輸出競争力の低下につながるとかですね、まあ、経済の重荷になってきたと。で、まあ、昨年のその8月以降はですね、どっちかというとこう緩やかな減安を容認する姿勢に転換しているということなんですね。
はい、まあ、そもそもなんですけど、この減安ですけど、はいはい、なぜ世界的な連鎖株安につながるんですか？
そうですよね、日本だとね、はい、円安は株高の要因になりますよ ね、 すよね。だからちょっとこんがらがるんですけれども、うん、当局がこう想定する以上のスピードで急激な減安が進むとですね、そのかえってその悪い影響が経済に広がりかねないと、まあ、そういうことなんですね、
はい、
はい、まあ、どういうことかと言いますと、
はい、
まあ、一つはですね、やっぱりその最大の懸念、中国から資本流出が加速しかねないと、
うん、
まあ、これがもう完全にこう上海株式市場の急落につながっています、
はい
はい、減安に進むということで海外から来てた投資まで引き上げるとかですね、
うん、
あともう国内の富裕層なんかもですね、はい、もうどんどん資産をこう海外に移していくと、まあ、そういう可能性があると、うんうん、あとですね、まあ、企業にも逆に打撃になりかねない面があるんですね、もちろんそのじりじり減安が進むとですね、輸出競争力の回復にはつながると、
うん、
ただですね、今中国企業っていうのはこのドル建てですごい借り入れを膨らましてきたので、
はい、
減安になるとですね、その借金を返す負担がですね、膨らんでしまうんですね、
うん、
中国の企業の債務残高っていうのは今 1.7 兆ドルありましてですね、
はい、
これ GDP のなんと 1.6 倍に達するんですね、あとですね、まあ、この世界経済全体にとってもですね、ちょっとこう悪い方向重荷になると、というのはね、まあ、デフレを、まあ、言ってみれば輸出することになるんですね。中国っていうのは、まあ、鉄鋼やセメントとか国内ですごい設備生産過剰問題になってますよね、
はい、
ところがこれ減安になるとですね、今度この溢れ余った鉄鋼やセメントがもう一回この海外に輸出攻勢をかけると、そうするとそういう値下がりにまた拍車をかけてですね、まあ、今進んでるそのね、世界の商品市況の下げなんかを加速しかねないっていうことなんですね。
さらに消耗戦となってしまうということになるんですね、でも管理相場なのになぜ減安、
は い、そこなんですね。今その当局の管理が及ぶのは、うん、オンショア市場というより、まあ、その上海市場の取引だけなんですね、
はい。
まあ、ここでの取引は非常に規制かかっていてですね、はい、実需に応じた分しかダメですよとかですね、うん、もう当局がもうきっちりコントロールしていると。ところがですね、香港やシンガポールなどのこの本土の外のオフショア市場っていうところはですね、うん、まあ、いろんな参加者が自由に売買しているということでですね、うん、はい、このまあ投機筋というかですね、まあ、そういうところがですね、中国経済減速あるいは資本流出が進むっていうことになると、まあ、原安がさらに進むんじゃないかということで、うん、そういう値材や稼ぎを狙って原安をどんどん仕掛け売りしてくると、うん、そういうことでオンショア市場ではこう下げが加速しているんですね、
はい。
ですから、まあ、オフショア市場でですね、下げをなんとか食い止めたいということでですね、中国当局、まあ、オフショア市場で介入したりですね、で逆にその毎日の基準値をですね、ちょっとある日は原高方向に引き戻すとかですね、ありましたよね。まあ、そういうちょっとこうちぐはぐな、ね、はいはい、ことをやってるんで、こう市場で不安がくすぶってると、そういうことなんですね。
つまり完成相場は迷走しているということですね。
そうなんですね。それで迷走っていうのはですね、はい、これ為替の市場だけじゃなくてですね、この株式市場でも非常にちぐはぐな対応が目立ってますね、はい。1月4日からですね、この株価の急落を防ぐために、上海でこの相場が急変した時に取引を一時停止するっていうね、よくあるサーキットブレーカー制度っていうのを導入したんですけれども、はいはい、これもその発動の幅がちょっと非常に狭かったとかいろんなこう問題点がありましてですね、このサーキットブレーカー制度発動すると売れなくなるっていうことで投資家それ心配して逆にね、その前に売っとかなきゃっていうことで売りが殺到してかえって急落を助長しちゃったと、
はい。
それでまあ政府は慌てましてですね、はい、まあ導入してから確かわずか4日目でですね、
はい、
まあ、その取引一時停止制度自体をまあ一時停止しますというのですね、なんかちょっとこう笑い話のようなちょっとちぐはぐな、ね、対応してしまいましてですね、まあそういう感じで、まあ、通貨にしても株式にしてもですね、こうマーケットに対する政策がですね、非常にこう場当たり的なんですね。そうするとこう、まあ、世界第二の経済大国なのにですね、こんなことで大丈夫なのかということで、まあ、マーケット関係者からはですね、ちょっと不安が高まっているという状況です。
もうちょっとね、周知徹底も必要だったのかはちょっと、悩んでしまうところですけれど、この今回の人民元ショックいずれ収まるんでしょうか。
はい、まあ、1ドル 6.56 元あたりまで来てるんですけれども、
はい、
まあ、市場ではですね、このリーマンショック後に事実上固定した 6.8 元台までの下落が視野に入ってきたという見方があるほかですね、7元台まで行くんじゃないかとかですね、まあ、そういった見方が出ていますね。先安感結構強くなってます。投機筋がですね、まあ、引き続きオフショア市場なんかで売り仕掛けをしてきた場合にですね、まあ、こう政府が対応できるかということがね、ポイントになると思うんですね、
はい。
確かに外貨準備がその3兆ドル台とすごい豊富にあるしね、大丈夫だろうとは言われてるんですけど、ただその外貨準備もですね、昨年からこう、ね、介入の結果非常に減ってきているということもあるので、
はい、
まあ、先行きちょっと油断をね許さないと、はい。あとその世界市場への影響で言いますとね、
はい、
8月の前回の人民元ショックの時はですね、日経平均株価1万6930円まで下げました、
はい。
先週末は1万7600円台で引けてますので、まあ、そこまでまだ行ってないんですけども、まあもうちょっとだからね、下げるかもしれませんよね、うん。でそこら辺で止まるかどうかっていうのが一つちょっとポイントだと思います、
はい。
ただその前回のショックと比べてみるとですね、はい、やっぱりその不安な要素増えているんですね。考えてみるとですね、まずやっぱアメリカ12月にね、9年半ぶりにもう実際利上げ実施しました。はい、しかもまあ FRB 今年4回の利上げ想定しています。で、まあ、さっきから話出てますように中東やアジアの地政学リスクというのがですね、まあ、どんどんこう高まってきていると。さらにはですね、この原油安に歯止めがかかっていないと、
はい。
そういう、まあ、原油安がね、歯止めかかんないと新興国の経済悪くなったり、こう政情が不安になって地政学リスクが高まるとかですね、この3つのように複雑に絡み合ってこうリスク共振し合うということでですね、
はい、
まあ、前回よりこうショックの震度が考えてみたらこう大きくなっていくかもしれないということでですね、まあ、非常にこう厳しい局面にあるなと、まあ、もちろんですね、
はい、
まあ、中国分からないことが不安がっているっていうので、ちょっと時間が経ってくるとね、だんだんこう、まあ、行き過ぎた不安っていうのはこうこなれてきてですね、まあ、マーケットも一旦落ち着く可能性はあると思うんですけども、 ただやっぱりですね、こういう、まあ、中国のそういうハンドリングする能力にちょっとね不安視する見方ってありますから、数ヶ月おきにまた同じようなことがですね、はい、起こるというような展開になる、まあ、そんな年になるのかなという気がします。
以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、人民元ショック再び、迷走する為替相場、世界を揺らすについて坂本編集長の解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい
Q。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
はい、それでは問題です。2015年の日経平均株価は4年続けての上昇となりました。年間で 9%、 1582円上昇したのですが、この1582円を西暦1582年に直すと、その年には何があった？ A. 本能寺の変、 B. 宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島の決闘、 C. 日経の人気連載私の履歴書連載開始。
なんだか新機軸の選択肢ですね。
ボケた方がいいかなとも思ったんですけれどもね。ということで制限時間は10秒です。さあ、みんなで考えよう。ここまで正解は A の本能寺の変でした。これは1月3日発売の日経ベリタスの最初のページ、日経平均4年連続上昇という記事からの出題でした。
はい、C の私の履歴書の連載開始は1956年ですね、
はい、ということは今年で60周年にもなるんですね。これは驚きです。ちなみに B の巌流島の決闘は1612年だそうですよ。編集長、解説お願いいたします。
はい、本能寺の変じゃなくてですね、はい、先ほど曽根さんの言葉にあった通りですね、はいはいはい、日経平均株価は4年連続で上昇して、まあ、2015年の1年で1582円上昇しました、
はい
はい、4年連続の上昇というとですね、まあ、2003年から2006年の時以来なんですね。
うん、去年の後半は中国景気の減速だとか原油安の影響もあって軟調でしたけれども、円安ドル高の追い風で企業業績が改善したり、日銀の追加緩和への期待などがあってこのような結果になったんですね。
そうですね、あの年末の終値は、1996年以来19年ぶりの高さとなりました、
はい、
ただアメリカのダウ工業株30種平均は2008年のリーマンショック以来7年ぶりに年間で下落しました。年明けは早々から厳しい展開になっていますけれども、まあ、なんとか5年連続の上昇となってほしいですね。
そうですね、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカスワイド面の天気のインバウンド消費です。
はい、昨年の流行語大賞ですね、
はい、
爆買い、はい、
うん、
中国人を中心とするですね、うん、まあ、訪日外国人による、買い物や食事などの消費が急拡大して、うん、まあ、インバウンドブームと呼ばれています、
はい、
ただですね、そのブーム曲がり角を迎える可能性出てきました、うん、これまで中国からの旅行客がですね、まあ、人民元高円安のメリットを受けてですね、お買い物を急拡大してきたんですけれども、ここに来て、まあ、人民元安円高が進んでいてですね、ちょっと冷や水をかけかね ない情勢になっています。株式市場でもですね、インバウンド関連として持ってはやされてきた銘柄ね、小売とか、ホテルとかいろんな銘柄ありますけども、ちょっと足元息切れ気味です。ただですね、このブーム一段落してもですね、訪日客の需要をしっかり捕まえようと手を打っている企業結構ありましてですね、インバウンド銘柄として息の長い成長を達成する潜在力のある企業どこかということを、この特集で探っています。有望な銘柄20社ぐらいリストアップしていますので、詳しくは記事ご覧ください。
次にマーケット&データ面から、アップル神話に陰り世界で関連株安です。
はい、アップルがですね、最新モデルの iPhone 6S プラスの1、3月期の生産台数を、計画費で3割程度減らす見通しという、年初の報道が出ましてですね、これきっかけに部品メーカーなど関連株の軒並み安となっています。日本でいうとアルプス電機、村田製作所、日東電工株などですね、下がってますね。で、アップル自身の株価もですね、2014年10月以来の100ドル割れとなりました。アップルってね、今世界のデジタル家電って軒並み苦戦する中で、数少ない勝ち組だったんですけれども、そのアップルですらちょっと成長心は揺らぐっていうことでですね、これ困ったなと、株式運用しているですね、機関投資家もですね、どこで運用すればいいんだということで動揺を走っているということです。
そして最後にインサイド面の法伝統金融記者座談会、官増えふけど企業は踊れずです。
はい、安倍政権がですね、企業に対して賃上げや設備投資の増加で協力するようにですね、要請強めています。経済の好循環に結びつけるのが狙いでですね、企業収益過去最高水準になっているのに、お金使っていないということでですね、ちょっとこう苛立ちが垣間見えます。ただですね、この要請企業経営者どう答えようとしているのかということでですね、先週ね、新春賀詞交換会なんかも開かれたので、いろいろこう記者がね聞いて回ったんですけれども、投資や賃上げ反前向きにやりますという経営者もいればですね、ちょっとやっぱりなと後ろ向きな人もいたりですね、あるいはちょっともうあんまり目立たないようにですね、気配を消しているトップの方もいたということで、年明けからも人民元ショックとか地政学リスクとかいろいろね懸案事項もいっぱいあってですね、経営者としてはですね、あんまりこう要請には応えられないのかなっていうような感じがね垣間見えました。はい、気配を消していたトップはどなたかは記事をご覧ください。
読まなければ、はい、ということで坂本編集長のおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。坂本編集長ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてここで皆さんにお知らせしなければなりません。2013年4月9日から140回以上にわたってお届けしてまいりました、この日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねなんですが、第145回1月26日の放送配信分をもちまして最終回を迎えることになりました。
はい、これまでのご愛聴誠にありがとうございました。今回を除くと残り2回ですけれども、最後までお付き合いください。
今後は日経 CNBC の日経ベリタストークで引き続き坂本編集長とお伝えしてまいりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
はい、日経ベリタストークは、日経電子版の映像コーナーでもねご覧いただけますので、こちらも見ていただければと思います。
そうですね、残り2回頑張ってまいりますので聞いてくださいね。このベリソネでは番組へのメッセージをお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。 デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは冬のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の坂本誠太と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。